恵みをいただく御言葉は申命記の7章1節から6節までのところです。申命記7章1節から6節。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人の、これらあなたよりも数多くまた強い七つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなた方を立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがあなたの宝の民とされ、あなたに特に選ばれ、聖なる主の民であることの自覚を持ちつつ、私たちが滅ぼし尽くすべきものを日々滅ぼし、日々この肉欲のこの欲情のこの思いを全てあなたの御言葉のように、あなたを愛するように殺し捨て去り、そしてあなたに仕えていくということをしよう。私たちもなすことができますように。イエスよ、今日の箇所からあなたの命を教えてください。語るこのしもべの唇を清め整え、分かりやすくその命を伝えることができますように。イエスよ、あなたが支配してください。体を支配してください。聞く一人一人の耳をあなたが清めて、そして尊く用いて、あなたの命を豊かに取り入れることができますように、いただくことができますように、イエスよ導いてください。今日これからの時はあなたを見てみるを委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。続いて、モーセはこの入っていこうとしている土地、イスラエルがこれから入植しようとしている土地に入る際の注意事項をこうして述べているんですけれども、そしてその中において、先に言われていることは、この入っていこうとしているところにおいて、その中で多くの異邦の民、この偶像崇拝の民ですね、これらを滅ぼし尽くさなければならない。容赦しないで滅ぼし尽くす 尽くすように言われております。また縁を結んだり、あるいは同盟を結んだり、それもいけない、そう言われております。このイスラエルが入っていこうとしているこのカナンの地には、数多いまた強い7つの異邦の民が住んでおりました。ここに書いてある通り、ヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人です。これらはイスラエルよりも数が多くまた強い民です。聖書を読んでいると、ね、ヨシュア記の本を読んでいると、もう快進撃をして本当に弱いように見えるんですが、でも実は強いんです。実はイスラエル人よりも数が多く、ね、体も大きくて強そうで、よく訓練されていて戦い慣れしている、そういう民でしたが、しかしそれでも主が共におられるから、あのヨシュア記の記述を読んでると、あたかも相手が弱いかのように見えるんですが、でも実は強いんです。そこを、その強大な強い数多い相手を、あたかもとても弱い敵であるかのように快進撃していたのは、それはイスラエル人がこの定めを守り行ったからです。主の戒めを守り行い、また一時アカンによって、ね、一度敗北しましたけれども、でもそれでもそのアカンの罪を自分たちの中から覗き去って、取り除いたから、その従順復讐があったからこそ、この強い数多い異邦の民を蹴散らすことができたんです。というより、蹴散らしたのはイスラエル人ではなく神である主です。神である主はどういうわけか、人間との、ね、コラボレーションをするんですね。神様は、ね、ソドムとゴモラを滅ぼしました、ね、天から硫黄の火を下らせて、それでもう一瞬にして焼き滅ぼされましたけれども、神様はそういうことをするのは特別なことです。神様は神の民を用いて、人間とのその共同作業、コラボレーションによって神様の御業を働かされるんです。人間の宣教もそうですね。神様は御使いを使わせて、あの羊飼いたちの前に、ね、ガブリエルが現れて、ね、天の軍勢を表して、それで救い主の訪れを告げればいいじゃないかと思うんですけども、でも神様はどういうわけか人間を用いられるんですね。人間の宣教の愚かさを持って、ご自身の栄光を表すように。ですから本当に人間の役割はとても重要なわけです。このイスラエルがこれから行こうとしているところ、そこの、ね、敵、イスラエル人からすれば、まあ、そう思ったかもしれないですね。神様は強いんだから、神様ご自身が行って、ね、見つかり一人を使わせて全部滅ぼしてくれればいいのに、まあ、そうすればこんな自分たちは、ね、こんな重い鎧とか刀とか持たなくて、ね、走ったり、人を殺して返り血を浴びたりしないで済むのに思うかもしれないんですが、でも主は人が信仰の行いをされることを、それを要求されるんです。この彼らが入っていこうとしているこの強いこの原住民は、すでに主はイスラエル人に手渡しておりました。でそれでイスラエル人はこれを撃つとき、ね、あなたは彼らを聖絶しなければならない、彼らと何の契約も結んではならない、容赦してはならない、そういうふうに言われるんですね。とても、ね、強い命令です。また彼らと互いに縁を結んではならない、娘を彼らの息子に与えてはならないし、また娘を息子として息子に目取ってはならない、そういうふうに言われております。なぜなら彼らはあなたの息子を私から引き離すであろう。で、事実イスラエルの歴史上、この異邦人との同盟とか、また結婚したがゆえにですね、イスラエルは神様から離れていきました。 ソロモン王からしてそうでした。ソロモン王は初めはカエサーに忠実に従う良い王 でそれでカエサーにイスラエルを治めるための知恵を与えてください。その願いが主に喜ばれて、実際にソロモンは知恵が与えられたばかりでなく、どの王よりも栄え、また強くなり、多くの富を得ましたが、しかし異邦の娘たちと結婚したがゆえに、その終わりの方には、生涯のまた統治の終わりの頃には異邦の神々の神殿を建てたり、またモレクの像も建てたりして、そうしてイスラエルに神様の妬みを引き起こしました。そして、このイスラエルの民が、この入植しようとしているところにおいて、むしろその中において、異邦の像とか祭壇とかがあった場合はそれを打ち壊して、石の柱は打ち砕いて、アシラ像があったらそれを切り倒し、また彫像は火で焼かなければならない、そう命じております。なぜなら、6節、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の民とされた。要するに、あなた方は特別な民だ。主が選んだ民、主に愛された民だ。聖なる民、ね、主は聖なるお方ですから、あなた方も聖と聖でありなさい、言われました通り、聖なる民だから、そのような汚れ、異邦の神々のその不貧困や罪の暴虐のその汚れに染まってはならない、そういうふうに、それだからこそこのイスラエルのためには、この異邦人に対して、原住民に対しては徹底的にその偶像とかを砕かなければならない、そういうふうに命じられたわけです。私たちは思います。なんで、神様はあえて人にこういうことをやらせるんだろう。神様がね、もともとこの原住民たちをあのソドムとゴモラに下したように、もう一瞬にして焼き滅ぼしてしまえば、ね、簡単に済むじゃないか、むしろイスラエル人に、ね、成立させるその苦労を負わせなくて済むんじゃないか、むしろイスラエルの人々が、ね、もし神様が一瞬でその異邦の民とか、また偶像を天からの炎で焼き尽くしたなら、イスラエルの人々はわざわざ誘惑される必要もない、本当に、つまずきのもとが取り除かれるわけだから、そういうふうに神様してくれればいいんじゃないか、人は思うんですけれども、でも人は、あ、神様はあえてですね、人にそのことをさせるんですね。なんで神様はわざわざ誘惑のもとになるようなものを人の前に置かれて、そして人間に選択させるんでしょうね。神様はなんでアダムとエヴァの前に2つの木を置いて、ね、選ばせたのか。それはやはり人間は神の子供として自由意志を持って、ね、自由に自ら自主的に神様を愛して、神様の御言葉を選択して、そして行動するということを、神様はそれを願っておられるんです。神様に喜ばれる道と自分が喜ぶ道、その2つがあったら、神様の喜ぶ道を選択してほしいんです。皆さんも、ね、親になったらですね、子供が、ね、自由意志でもって、ね、お父さんお母さんの喜ぶ道と、また子供自身の好き勝手の道、その2つの道を置いた時、お父さんお母さんの喜ぶ道をですね選んで、自分の嫌な好きな道を捨てたとしたら、それは親にとって喜びですよね。子供にもっと良くして、子供にもっと幸いな道を歩ませ、もっと高度な教育を受けさせ、もっともっと子供をですね尊くして教育していくはずです。それと同じように、父なる神様も皆さんに自由意志をあえて与えて、あえてですね、自分の中の滅ぼすべきものを自らの手で滅ぼすということを、それを選択してほしいんです。 神様は皆さんのうちに、罪を除き去るということはしませんでした。今なお私たちのこの肉体をまとっている限りでは、この肉のうちには罪の棘が刺さったままです。イエス様を信じた時点でその罪の棘全部引っこ抜かれればどんなに楽かと思うんですが、でも神様はあえてどういうわけかその罪の棘は引っこ抜かないまんまにしておかれました。もちろんその罪はですね、イエス・キリストを信じる信仰によって御霊によって歩むとき、それは無効化されております。選択によって、イエス様を選ぶとき、罪のその毒は無効となりますが、しかし私たちがその罪の情欲に従って生きるとき、そちらの方を選択してしまうのであれば、その罪の棘はありありとですね、皆さんに有効になってしまい、その罪の棘の支配下に置かれてしまうことになります。人はですね、選択する自由があるからこそ神の似姿なんです。神様は支配します。人間もですから神の似姿であるからには、その罪を支配するべきなんです。人間に自由意志を与えられたのが神様です。そして神様は人間の自由意志、これだけはですね、絶対に手をつけないんです。アダムとエヴァが、罪によって堕落する自由意志を神様は、それを尊重されました。ユダが裏切る自由意志をイエス様は尊重されました。それほど神様は人間の自由意志を尊重されるんです。そして人間がですね、その自由意志を用いて堕落するんじゃなく、むしろ堕落のもとを取り除いて打ち砕いて、そして神様に向かうのであれば、神様はその人を大いに用い豊かにしてくださいます。冒頭の御言葉では、コロサイの3章をお読みしました。コロサイの3章の5節からのところ、見ますと、ここでもですね、私たちのうちの罪の性質を自ら殺してしまいなさいと言われております。コロサイ 3-5 ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。偶像礼拝ですね。神様はイスラエルの民がそのカナンの地に、入ろうとしているとき、そのカナンの地の原住民はイスラエルよりも強かったです。でもイスラエルが主に従順し服従したのであれば、あっさりとですね、実にあっさりとその強い7つの民を滅ぼすことができました。このコロサイの 3-5 には5つ出てきますね。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼり。これらの5つがいかに皆さんに強く迫ろうとも、皆さんの今までのその人生の歩みの中で、自分の情欲、これはどうしても自分の手で打ち勝つことはできなかった、自分の不貧困の癖とか、むさぼりとか、そういったものをですね、あたかもカナンの原住民のように強く力強くでっかく皆さんに迫ってくるように思えるとしても、皆さんが従順し服従するのであれば、それらはあっさりと殺されるんです。御霊の剣によって、御霊によってですね、それは殺すことが可能なんです。ローマ人の手紙にも同じことが書いてありますね。御霊によって支配されるのであれば、それらは殺されるんです。命の御霊の法則にのっとっていくのであれば、その罪と死の法則は死に明け渡されるんです。ですから私たちの選択の問題なんですね。私たちの力の問題ではないんです。強い意志の問題ではないんです。 イスラエル人が、ね、カナン人との戦争において、それはイスラエル人の武力とか装備とか、ね、戦略とかそういった力の問題ではなく、ただ従順し服従するその選択の問題であったように、私たちの罪との問題も同じなんです。私たちが主に従順し服従するのであれば、主が皆さんのうちのその汚れとか不貧困とか情欲悪い欲、そしてむさぼりと主ご自身が戦ってくださり、主ご自身がですね、それを清絶する助けをしてくださるんです。清絶する手を下すのは皆さん自身です。皆さん自身のうちのその情欲とか悪い欲とか、ね、怒りやすい性質とか、あるいは、なんか性的不貧困に陥りやすい性質とか、そういったものに清絶するための手を下すのは皆さん自身。そして主はですね、それをいともあっさり勝利させてくださるのは主です、ね、人間の歩みは神様とのコラボレーションです。人のその歩み、その一つ一つはですね、皆さんが主に従順し服従するのであれば、ますます勝利して、ますます栄え、罪汚れは取り除かれていきます。しかしそれをせず恐れ退くのであれば、ね、イスラエル人のその荒野での40年のようなそういう経験をすることでしょう。イスラエル人が荒野で40年経験したように、このように信仰に立たないクリスチャンはですね、いつまで経ってももう荒野を放浪しているような、10年20年経っても全然変わらないような、そういう生活をするわけですけれども、しかしヨシアやカレブのように強く大胆に、主が共におられるのであれば、あの強い民は我々の餌食となる。で、実際ヨシアとカレブは餌食としました。主に従い通したからです。イエス様は私たちに言われます。私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って、それでついていきなさい。もし自分の、ね、ために命を救おうとするなら、まあ、これ魂ですね、不主形ですから、自分の魂、ね、心思い願い感情、それらを、救おうとするのであれば、それは失う。しかし私のためにね、イエス様のために、御言葉のために、福音のために自分の思い意志感情を捨てるのであれば、それらは生きる。主は言われました。アブラハムも、ね、捨て去りましたね。自分の欲、自分の願い、自分の感情、それらを主の御言葉の前に置き、自分の大切な息子イサクを捧げました。それでその従順によって、その自由意志によって、アブラハムはさらなる祝福が確定したんです。アブラハムが自分の息子の命さえも惜しまなかった、その従順服従によってアブラハムは祝福を得たんです。幸いを得たんです。私たちも滅ぼし尽くすべきものがあります。死よりも優先させるべきもの、それがあってはならないんです。それを滅ぼし尽くすのであれば、私たちもアブラハムの幸い、アブラハムの祝福に入ります。キリストはあのゲッセマネの園で、ね、私の願うところではなく、父はあなたの御心のままになさってくださいと自分を下ろして服従しました。十字架の死に至るまでもイエス様は忠実でした。それゆえイエス様に全てに勝る栄光を父なる神様は与えてくださったんです。ですから私たちも、ね、この与えられている自由意志、それを主に喜ばれることを選択するのであれば、主はますます私たちを愛し、ね、親が子供を可愛く思うように、主もまた私たちのことを可愛く思って、もっと便宜を図って、もっと幸いと祝福の教育を受けさせてくださいます。子供が教育を受けるためには、それに対する同意が必要ですね。子供自身の、子供を、ね、手足を縛って、 あのなんか読書を読み聞かせるマシンをなんか置いて、目の前に本を無理やり持ってくるように目をこじ開ける機械を持って無理やり勉強させるとか、そういうことではないですよね。子供が自らの意思を用いて将来の自分のために、そして親を喜ばせるために自ら勉強し、また自ら、そのスポーツであれば訓練し、そういうことをするのであれば、子供はどんどん成長していきます。自由意志でもって、ね、好きでやるのであればますますそれは、その方面で発展 していきます。同じように皆さんも自由意志を用いて、皆さん自身主に喜ばれることをしていてください。皆さんのうちにある罪の性質、それらは滅ぼし尽くしてください。人間は自由意志の選択によって堕落し、そして罪が入り込み滅びました。ですから救いもまた同じです。自由意志です。自由意志と選択の問題です。だから神様はあえて皆さんに、その罪の棘が刺さったまま、でそれをいかに扱うか、自由意志を、ね、与えられたわけですね。どうか皆さんは主に喜ばれること、御言葉に従順し服従することを選択して、そしてますます幸いと祝福のうちに入っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのうちにあるこの悪い欲とかむさぼりという、そのようなカナン人、ヘブ、ペリジ人、ヒビ人など、主よ、私たちもそれを清潔し尽くす私たちでありますように、それらと同盟を結ぶことがありませんように、それらを残しておくことがありませんように。イスラエルの民はそれらを残していたがゆえに誘惑され堕落し、主から離れて行きました。それで滅ぼし尽くされそうになりました。どうか私たちもこの悪い欲とかむさぼりとか汚れ、情欲、不貧困、それらを殺し尽くすことができますように。その上で新しい人をますます来て、キリストの似姿へと作り変えられていくこの生徒たちでありますように。イエスはどうか私たちの歩みを守りください。自由意志でもってさらに良いことを選択していくようにと、主よ、私たちは願います。どうかその道を歩ませてくださいますように。その道のつまずき、つまたげとなるものを一切取り除いて、あなたの清めの道に歩む私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。